こんにちは、遠藤克樹です。白石裕和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、今日はですね、ちょっと私から質問させていただきたいなというテーマがありまして、
よろしくです。
よろしくお願いいたします。いろいろ番組もね、やらせていただいて、気づけばもう50回近づいておるんですけど、そんな中で、結構ね、有機体人事とかね、その考え方も、皆さんも、リスナーの方もね、理解も深まってきてる、印象もすごい肌感で感じる中で、白石さん、すごくいろんな、企業さん、業種業界問わず、いろいろやってらっしゃるじゃないですか。
はい。
で、特徴として、一般的にはこうね、コンピテンシーとかいろんなものを武器を持って、それをこう、うん、ある意味なんかこう、切り売りするというか、それを使って導入しようよみたいな話が多いと思うんですけど、
うん、
白石さんの場合はややこしいと言いますか、長いプロセスを通して教育の一環でもあるという前提に立つんで、
うん、
人事委員会に蘇生して、そしてこの項目とかも、独自の会社でみんなでこう、作っていく、決めていく。
ええ、みんなですね。
ですよね。
はい。
やっていくと思うんですけど。
うん。
そうなっていったときに、こう、全体感として、
うん。
なんかこう、各企業、問わず、横串で指すような、うん、なんか結果的に評価項目って、なんか同じようなものになったりするとか、うん、そういうのってあるのかなと思って、どうなんですかっていうのを、漠然としてるんですけど。
評価項目が、統一化するというお話になるのか分かりませんけど、
はいはい、
最近、360度評価のほら、集計係やらせてもらいましたみたいな話もしたじゃないですか。
はいはい、
みたいな係を各会社でもさせていただく中でですね、うん、まあ、私自身が勉強になってるんですけど、あ、人ってこういうところを見て評価してるんだっていう話をしてもいいですか？
もちろん、それをお聞きしたいなって感じですね。
私はこの人の、ここがいいなと思って、この点数をつけてますの、やつなんですけどね。
どこに光が当たりがちかという傾向の話ですか？
そうです。割と多い、高評価になってる根拠として多いのが、なんて、ちょっと事例言ってみるとですね、例えば、この人は、自分が忙しい、仕事が忙しいっていうのは分かってるけど、私の質問に対していつでも自分の仕事をこう手を離して、私の方に目を見てもらって、心も全力で集中してもらって質問に答えてくれてますと。いつでも相談に対応してくれるところを見て、この点数をつけてますとかですね。
ほうほうほう。
それから、場を非常にこう、なんというか、沈んだ場から、これちょっと、テンションが上がるぐらいな軽い話になるかもしれませんけど、場を明るい場にいつもしてくれる
方なので
、高評価をしてますとか、具体的な業務までは見えてないんですけども、いつも気配りをこの人は全体に向けて忘れない人だというところは見えてます、いつもありがとうございますみたいな、これを束ねて何と言っていいのかというところなんですけど。
まあでも確かになんか共通項のあるような。うん、
意外とこう何ができるとかですね。うん、何をしてるとか、売上たくさん上げてくれてありがとうっていうのなくはないんでしょうけど、そういうのより、なんていうか人と人との関係性というか、全体と自分の関係性というか、そういう場作りとか、関係性を望ましいものにしてるとか。
ああ、関係性を望ましいものにしてるね。
うんうん、うん。
なんかしっくりくる言葉出ましたね、
う
ん。
そういったところを、はいはい、が、割と、これは、この会社だからこうっていうのよりも、人はそこを見てるんだというのは、これはどうでしょうね。日本の会社だからそうなのかもしれませんけど、多い気がします。そこが、私としては、それこそ何々ができるっていうところではなくて、関係性の構築力ですね。関係性を望ましいものにしてるっていうところに、やっぱり人って着目するんだというのが、改めてこう勉強になったというのはありますかね。
やっていくと何もある意味、まあ、過去のものとか既存のものとかはあったりするんでしょうけど、制度の。
うんうん、
話していくうちに、今みたいなこう関係性構築力っておっしゃいましたけど、うんうんうん、関係性を望ましいものにするみたいなことをしてる方に、
うん、
こう高い評価が、そしてそこに光が当たるみたいなことは、 あの、おしなべて全体企業、どこの会社もなっていってるな、みたいな印象があるってことです
か？うん、感じるという話
です、ね。へえ、面白いですね。
うん。
なんか、浅はかに聞くと、
うん。
俺はそうだよねって思う部分と、
うん。
なんか、小学校とかを思い出した時にも、そういう子って評価されますよねっていうのもなんか、いや、人気の子とか、あなんかこう、あるじゃないですか。うん、当時、勉強できるのたかがね、小学校なんて、よっぽどの進学校とかに行ってないと、ぐちゃぐちゃしてる中で、
うん、
なんか評価が高い子って、今言ってたような共通の項目だなという。
人気者のね、人気者の条件って今そうかもしれませんね。うん、そういえば。うん
なるほどね。面白いですね。ああえ、でも、ここって、どういうことなんですか、うん、その仲良し、小良しって話になると、なんかこう、うん、さっきの小学生ぐらいで終わっちゃいますけど。
うんうん。ね。一見すると、そう、見えるし、聞こえるし、実際、そうだっていう話にもなるかもしれませんけど、
うんうん、
これって、社内同士の関係を見たら、そうなりますけども、これってあの、家庭では違いますとか、顧客との関係では違いますとかいう話ではないですので、
ほうほうほう。
顧客との関係に視点を向ければ、単なる、あの、一回限りのお客様で終わらせるんじゃなくて、
うん。
顧客にしていったり、ロイヤルカスタマーにしていく力がその人にはあるっていうことですから、
ほうほうほう。
もうこれだけ物自体、物単品自体を見て差別化ができなくなった時に、例えば保険商品をどこから入るかっていうのは、なんていうか、この人だったら信頼できるとかいう人から入るじゃないですか。
そうですね。
ね、そういう関係を作ることができるっていうことに展開できる
力ですね。ああ、なるほどね。だからその社内で作れてるその関係性作りの構築力と、
うん、
その外でお客さんと顧客とかと作ってる関係性って一緒だよねってことですね。
うん、そうです、そうです。だから、まあ、うん。損得から言えばですよ。社長から言えば、その、例えば、ロイヤルカスタマーで、お、あなたの会社でしか、もう私は買いませんと。それを決めましたと。いう忠誠心を持った顧客を次々と作っていけるスタッフと、いうことになるわけですからね。う
んうん、なるほど、なるほど。
うん。決して、その仲良し、小良しで終わらせる力ではないとは思いますけどね。
そういうことね。確かに。ここってそうなってくるとですよ、ちょっと人事評価の話に、うん、こう話をちょっと視点を合わせていくと、はい、結果そういったものが項目になるんですか？
どうなんでしょうね。その僕が感想を持ったのは360度の評価項目の評価した根拠でそう書いてるっていう会社が多いなと思ったところなので、
まあ、
そこを項目化するとしたらどうなるんだろうっていう話には今後なっていくかもしれませんけど、
これなんでそれをちょっと今お聞きしたかというと、
はい、
既存の評価項目とかを散々見てきた経験がある中で言うと、
うん、
その風土を明るくするみたいな、これ明るくと風土を良くするようなことをする特性があるとか、人の忙しい時もちゃんと人の話を聞く、相談しやすい環境が作れてるみたいな項目ってありがちじゃないですか。
うんうんうんうん、
なんで、これ初めからあると、
うん
特にそこに焦点が合わないのに、うん、なんか結果的に今焦点が合っていってるって話をしてくださったところの違いって、
うん、
だいぶ違うなという印象を受けて、
うんうん、
だからこれが評価項目になった瞬間に、よし、風土を明るくすればいいんや、みたいなやつが出てきたり、
うん、
なんか相談しやすいように頑張ろうとする人が出たり、うん、なんかする気がして、
うん、まあそういう社員が現れてくれてもいいとは思いますけどね。それをやろうとしたら後出しじゃんけん論じゃないですけどね。これは評価項目の世界ではありますけど、評価項目に挙げられたから頑張るっていうね。
ああ、そうそう、それそれ、
うん。はい。で、これはですね、頑張る時しかできないんですよ、その人は。
ね、要はバレるってことですか。
そうそうそう。で。このコメントを見る限り、うんうん、どんなに忙しい時でもとか、まあ、そういうことがついてるんですよ。そこを見てるんですよね。だから本当にこの人はやってくれてるっていうことを人は見てる。飾ってるなとかいうやつもバレてる。これ恥ずかしい話
です。怖い話ですね。難しい話ですし。う
ん、
そういうことか。
だから改めてこういうのを、まあ、また人事メンバーで共有されると、その関係性構築力の重要性とかいうことが重大だとなるから、その評価項目に着目するというか、 ね、これでやりなさいって言われるよりも、その意味をそこに持たせることができることの重要性というのは、単にもらうものとはまた違うものになるんでしょうね。
まあ、ということで、私の何とも言えぬ質問から始めてしまいましたので、答えがどうということではなく、ただ、やっていく、こう、人事制度導入のプロセスを通して、なぜか共通して光が当たっていくところが、この関係性構築っていうのは、どうやらありそうだなというのが、傾向としてありますというところなんですかね。
そうですね。これって、ね、やっぱ上の人、上の立場であればあるほど、要求される、なんて、実力ですし、そして、やっぱり社員もそこを見てるっていう。だから怖い話で下から見ればね、全部バレてるって、上からはなかなか見えないけど
っていう
ことにもなるんでしょうねって話しながら私怖くなりましたけどね。
いや、そうですね。前々回かな、話があった当事者意識をね、求めようとすると、結果的に自分の方にね、跳ね返ってきて覚悟が問われちゃうという話と同時にあるように、なんだかあれですね、怖い話ですね、勇気大臣がね。まあそんなところで、
まあそれをね、どんと受け止めて、ね、価値に転換するかっていうところが重要になるでしょうね。
そんなね、覚悟あるね、社長さん、ぜひね、人事制度を導入をということでね、
はい、
今日のところ終わりましょうか。
はい。
しおりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の勇気対人事。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。